Well, let's get into the Bible study. And if you could open your Bibles, we're going through the book of 1 Chronicles. This morning we're in chapter 12.
はい、では、第一歴代史を学んでいきたいと思います。第一歴代史の12章をお開きください。
And we are talking this morning, the writer is going to talk about David, King David.
ダビデ王の話に入っていきます。
Remember, in the last chapter, he was anointed king of all Israel.
前回の、章のところで、ダビデが全イスラエルの王として油を注がれた話を見ました。
And now in chapter 12, he goes into more detail and on how these men gradually joined David's army.
この12章では、そのことをもう少し詳しく見ていくことができますけれども、ダビデのもとにどういう人たちがどうやって集まってきたか、そして、彼の軍にその参列していたかということが詳しく書かれています。
Now, he's not real strict on chronology.
で、この作者はですね、この歴代史の作者は必ずしも、年代を年代順に書くということにこだわっていないようです。
So you're going to see he's going to go back in time and then, you know, in different times.
なのでちょっと順序が行ったり来たりする時があります。
Now David, as we saw before, he was anointed actually three times he was anointed to be king.
このダビデという人は実は3回王としての油注ぎを受けています。
Remember the first time he was just a teenager. That's when Samuel came to the house and David's father said, "Hey, you know, one of my boys, he had his boys line up, but he didn't even think of David. David is out taking care of the sheep."
一度目はまだダビデが本当に10代の若者の時ですね。預言者サムエルがやってきて彼の父親の家のところにやってきて、そして息子たちを呼びなさいと言って、その時には父親もまさか一番末っ子のダビデのことがと。ダビデのことはもう思い考えも入れないで、彼は羊の世話をしていました。
And but when David, Samuel had him send for David, when David, Samuel saw him, this was the man that God had chosen.
でもサムエルがこの一番下のダビデも呼びなさいと言ってダビデがやってくると、あ、この人こそそのまさにそうだということでそこで油を注ぎました。
But what you have to remember when you look at the story of David is that time goes by. You don't always notice that when you're reading the book, but a lot of time is going by.
でもよく気をつけて見ていますと、このダビデの人生は本当に時間をかけていることがよくわかります。聖書をさらっと読んでいると、時にその間が何年ぐらいあったのかというのがよく分からなくなる時がありますけれども、かなり時間をかけてここまで来ていることが分かります。
So he's anointed and then, you know, by Samuel. It was probably a couple years later then he's brought into Saul's court as a musician. So he's serving Saul as a musician.
ダビデはそのように最初にまずサムエルから油を注がれましたけれども、それからおそらく 2,3 年後に今度はサウル王のもとに、まあ、琴を弾く者として使えるようになりました。
And then there came Goliath. He defeated Goliath.
でその後に今度は、ゴリアテと彼は戦います。
And then he was a soldier in Saul's army.
そしてその後このサウルの軍隊の兵士となっていきます。
Now, it was over the course of 5 years that Saul became jealous.
で、その5年ぐらいの間にだんだんサウルはダビデのことを妬むようになります。
And so he was, remember he had to leave. Saul was trying to kill him. He was kind of, he ran away from Saul.
そしてサウル王がダビデのことを殺そうとし始めたので、とうとうダビデはサウルの元から逃げなければならなくなりました。
And he spent 7 years on the run from Saul, kind of hiding out.
そして彼は、トータルで7年間このサウルから逃げて逃亡生活を送っていました。
So when he's 30 years old, that's when he's anointed king at Hebron over Judah.
30歳の時に彼は、ヘブロンという場所でユダの王として油を注がれました。
And 7 years later, He's anointed, as we saw last week, king over all of Israel. He's 37.
そしてその7年後にですね、前回見たように今度は全イスラエルの王として油注ぎを受けました。ですから今37歳ということになります。
So, you know, when you're reading, you sometimes you forget this, and it's just like, because in the Bible you just jump a chapter and it seems like it was the next day or the next week. But these things took time.
そういうその時間の流れというのがこう聖書の中では時にも本当に次の行にまたさらっと書かれてあったりして、もう翌日起こったかのように書かれていますけれども、実はそれだけの時間が流れているということ。
But it wasn't a waste of time.
でも決してそれは無駄な時間ではありませんでした。
God was using this time. He was developing David into a leader that could lead his people.
神はその期間を通してダビデをこう成長させて彼がリーダーとなることができるように育てておられました。
It's kind of a nice example. It's good for us to realize it because this is what God does in your life.
これは本当にいい模範だと思います。私たちの人生にも神は同じことをしてくださいます。
He's always working, using every situation. He's using time that may seem like, you know, am I in limbo here? Or, you know, not limbo, not going anywhere. Or he's using, God is not in a hurry.
神は本当に私たちの人生に同じように常に働いてくださっています。私たちがもう全く前に進んでないんじゃないかと思えるような時でもいつも働いてくださっていて、私たちを成長させてくださいます。
He knows what he wants to do in your life, and he's doing it. You can just rest in that.
神は皆さんの人生の中で何をなさりたいかということをよくご存知ですから、ですから私たちはそこにも安心して安息を覚えることができます。
Okay, let's begin. Now, we're begin. David is in Ziklag. This was a city.That it was now a town. It was in Philistine territory. It was occupied by the Philistines.
今日は十二章から見ていきますけれども、ダビデは今ツケラグというところにいますけれども、このツケラグというのはペリシテ人の領土になります。
He was hiding from Saul, so you know he was over in the enemy territory, occupied by the enemies, because Saul would be afraid to come over there to get him.
ダビデはサウルから逃げていましたので、もう敵の陣地の中に逃げ込んで、そこにいればまあサウルが恐れて追ってこないだろうということで、その敵のペリシテ人の中に逃げていました。
Okay, let's read verses 1 through 7.
はい、では1節から7節を読みします。ダビデがキシュの子サウルの家にまたツケラグに引きこもっていた時、ツケラグの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人々であり、弓を持った者、石投げ、弓矢に右手も左手も使う者で、サウルの同族ベニヤミンの出であった。頭はアヒエゼル、次はヨアシュ、彼らはギブア人シェマーの子、エジエル、ペレテ、彼らはアズマベテの子、次にベラカとアナタテ人エフギブオン人イシュマヤ、彼は30人の中の勇士で30人の長であった。次にエレミア、ヤハジエル、ヨハナン、ゲダラ人ヨホザバデ、エルーザイ、エリモテ、ベアルヤ、シェマルヤ、ハリフ人シェファテヤ、エルカナ、イシヤ、アザルエル、ヨエゼル、ヨシャブアム、これらはコラ人である。ヨエラ、ゼバデヤ、これらはゲドルから出たエロハムのコラである。
So these men, they came to David when he was fleeing from Saul.
これらの人たちはダビデがサウルから逃げている間にダビデの元に来た人たちです。
But many of these people we know, they had their own problems.
多くの者たちが自分自身何か問題を抱えていました。
They were probably similar to these men who were first with David.
おそらく最初にダビデにと共にいた人たちと似てたと思います。
Adullam, it said that in 1 Samuel 22, 2, it says, everyone who was in distress and everyone who was in debt and everyone who was bitter in soul gathered to him, and he became the commander over them.
最初にアドラムというところにダビデがいたときにそこにやってきた人たちですね。第一サムエルの22の2節にあります。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。
But these people, that's how they came. But when they were with David, they came to him in this condition, but they became, we saw last week as it talked about, they became mighty men of valor, of faith in God.
そういう状態の人たちが、ダビデのもとにやってきて、そしてダビデと共にダビデのそばで彼に仕えていくに従って、前回も学びましたけれども、彼らが勇士になっていきました。
As they were with David, they along with David, they exercised their faith in God, and they became
ダビデと一緒にいることによって、本当にこの彼を見習って、その信仰が強められていきました。
Many of us came to Jesus because we were disillusioned with the world.
私たちの多くは本当にこの世に幻滅を感じて、そしてイエスのもとにやってきたという人がたくさんいると思います。
You know that you sit and talk to Christian brothers and sisters and hear their story, and almost every time there's this sense that the world, you know, was that there was there was some problem or something in the world that pushed that kind of compelled them to go to Jesus.
いろんな兄弟姉妹の話を聞いていますと、もう多くの人たちがおそらくこの世で本当に幻滅を感じていたり、いろんな問題があって、それによってこうイエスのもとに来るようになったという人たちがたくさんいると思います。
But Jesus, like David was to these guys, Jesus is our, you know, he's our commander.And as we spend time with him, our lives are changed.
この男たちがダビデのもとに来てダビデを真似ていたように、私たちにとっても、私たちの指揮官であるイエスのもとに来て、そして、この方のそばを歩んでいるときに、私たちの信仰というものがまた成長していきます。
Our faithis strengthened. We become mighty men and women of God.
私たちの信仰が本当に強められて、神の勇士になっていきます。
Now, when these men came to David, when David was on the run, he was despised, he was rejected. These men came to him, but later, David now, when he becomes king, these men are exalted along with him.
この時、ダビデのもとに彼らがやってきた時、ダビデは本当に時の力とか影響力に本当に圧迫されている、そういったもう逃げ回っているような状態でしたけれども、でもダビデがやがて今度イスラエルの王となった時に、この周りにいた彼らもまた一緒に高められました。
But you know, again, like Jesus, this world, most of the people, or many of the people in the world, they despise Jesus.
同じようにですね、今日でもこの世は多くの人たちがイエスをこうバカにしています、あざけっています。
But we know he's going to be exalted.
でも私たちはこの方がやがて高められるということを知っています。
And he'll be exalted in this earth.
この地上においてもですね。
There'll be a time when everyone confesses that he is Lord.
この地上においても高められて、すべてのものが主を見上げる時が来るということ
です。And we will rule and reign w
そして私たちもその時に主と共に、この地を支配することになると聖書は約束しています。
Okay, let's read on and read about some of these guys. 8 through 15.
はい、8節から15節を読みします。またガド人から離れてアラノの要害を指してダビデのもとに来た人々は勇士であって。戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであった。その頭はエゼル、第二はオバデヤ、第三はエリアブ、第四はミシュマナ、第五はエレミア、第六はアタイ、第七はエリエル、第八はヨハナン、第九はエルザバデ、第十はエレミア、第11はマクバナイ。これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さいものも 人が100人に匹敵し、最も大いなるものは1000人に匹敵した。この人々は第一の月、すなわちヨルダン川がどこの岸もいっぱいにあふれる時、これを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部東に西に追い払った。
Now today if you go to Israel and you look at the Jordan River, it's really a puny littlestream. It's, you know, you read this like they cross the Jordan. It doesn't seem like, well, that's not that big a deal.
今日イスラエルに行きますと、ヨルダン川というのはそんなに大きくはない川なんですね。ですからここでヨルダン川を渡ることが大変だったように書かれていますけれども、そんな大したことないんじゃないか、簡単に渡れるんじゃないかと思うかもしれません。
You could easily, you know, throw a frisbee across it now.
もうフリスビーを簡単にこう投げることができるようなそういった川になっています。
I think, but it's different. The Jordan River today, it's dammed up. It's much of the water is used for ag. But sometimes it barely makes it to the Dead Sea before it's used up.
でも当時と今のヨルダン川はちょっと様子が違います。今はもうダムがしっかりできていて、そしてたくさんそのヨルダン川の水をいろんなことに使っていますので、もうなかなか視界まで流れていかない。
But in ancient times it wasn't that way, and at flood season it was you know like a raging river.
でも当時はもうもっと違いました。特にこの本当に洪水のようになってしまう時が水がもう本当に溢れて大きな川になってしまう時があります。
So these guys, that was really something to cross over that in flood season.
ですからこれらの人々がこのそういった水の溢れる時期に川を渡るということは大変なことでした。
Okay, let's read 16 through 18.
はい、16節から18節。さらにベニヤ民族とユダ族からも要害のダビデのもとに来た者があった。そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えて言った。もしあなた方が穏やかな心で私を助けるために私のもとに来たのなら、私の心はあなた方と一つだ。もし私の手に暴虐がないのに私を欺いて私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見てお裁きくださるように。その時御霊が補佐官の長アマサイを捕らえた。ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように、まことにあなたの神はあなたを助ける。そこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭とした。
David, remember, he was from the tribe of Judah.
ダビデはユダ族の出身です。
And Saul was from the tribe of Benjamin.
そしてサウルはベニヤ民族の出です。
And it's kind of interesting, though he was from this tribe and he didn't fully trust them.
ちょっと面白いなと思うのは、ダビデはそのユダ族出身であるにもかかわらず、その自分の部族の人たちを最初はちょっと信用していなかったようです。
And so he kind of says, okay, you know, they're coming to him and he says, okay, but if you betray me, although there is no wrong in my hands, and he appeals to God, may the God of our fathers see and rebuke you.
ですからダビデはこのように言っています。もし私の手に暴虐がないのに私を欺いて私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見てお裁きくださるように。
I like that. David, he's always appeals to God. He doesn't say, you wrong me, you know, I'll get...Then you're going to get it from. He appeals to God. May God rebuke you.
David はいつもこの神に視点を向けています。ですからもし私が何か間違っていてあなた方が私を敵に渡そうとするなら、神があなた方を裁いてくださるようにと言っています。
This is one of the great things we learn from the example of David. He really did commit himself to the Lord. The Lord was his protector.
ここから私たちは本当にこのダビデの姿から学ぶことができると思いますけれども、彼は本当に主を信頼して、主が自分の守り手であるということに全てを確信を持っています。
Sometimes that's the most difficult thing, to trust the Lord in this.
時にはそのように主を信頼するということが難しいことがあります。
But you can, if you trust yourself, if you're wrongly accused because of your faith in the Lord or because of your commitment to the Lord, and maybe people are saying something about that, you can trust that God will take care of you.
何かもし私たちが本当に主に従っている時に周りから責められたり、そのことで何か悪く言われたりしても、神が公平に裁いてくださるということに私たちは信頼を置くことができます。
He will be your defense.
この方が、神こそが私たちの弁護者です。
Scripture in Isaiah, you probably know this one, Isaiah 54:17.
イザヤ書の54章17節にこのように書かれています
。It's a great scripture. It says, No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord.
イザヤ書54章の17節。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また、裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である、主の御告げ。
Well, Amasai spoke by the Holy Spirit. He says, We are yours, David. And in your God helps you.
アマサイという人がこの御霊に導かれてこのように言いました。私たちはあなたの味方です、ダビデよ。そして、あなたの神はあなたを助けますと言いました。
They recognized that God was with David.
彼らは神がダビデと共におられるということに気づいていました。
Okay, let's read on 19
to 22. はい、19節から22節をお読みします。ダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出たとき、マナセからも何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の領主たちが、彼は我々の首を持って主君サウルのもとに下っていくのだと言い、わざわざ彼を送り返したからである。彼がツケラグに行った時、マナセからアネナフ、エホザバデ、エディアエル、ミカエル、エホザバデ、エリフ、チルタイが彼を頼ってきた。彼らはマナセに属する千人隊の頭であった。彼らはダビデを助けて、あの略奪隊に当たった。皆勇士であり、将軍であった。日に日に人々がダビデを助けるため、彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。
While David was living with the Philistines, they were at war with Saul. They were at war with Israel.
ダビデがこのペリシテ人のところにいたときに、まあ、このペリシテ人たちはサウルと戦いをしました。
Now, much of that time, David was going out against, foreign armies. They didn't realize. They thought he was fighting Israel all the time, but he hadn't been. During that time that he was in Ziklag, David was going out and raiding, other enemy cities, not Israeli cities.But the Philistine king thought he was fighting for him all this time.
ダビデがそのペリシテ人のもとに身を寄せていたときに、彼はいつもこう戦いに出て行って勝利を収めて戻ってきていたんですけれども、それをペリシテ人のアキシという王は、ダビデは自分たちのためにイスラエルと戦ってくれているんだというふうに思っていました。
But this big battle, David was going to join with Achish.He wanted to march, and he was ready to fight against Saul, against Israel, on the side of the Philistines.
で、このいよいよこのペリシテ人たちがイスラエルと大きい戦いを戦おうとするときに、ダビデは最初はこのアキシュと共に、ペリシテ人のアキシュと王と共に一緒に戦いに行くつもりでいました。そして敵対するサウルの陣営、イスラエルの陣営と戦おうとしていました。
But God prevented it. God got him out of this situation.
けれども神がそれを止めてくださって、そういった状況からダビデを救い出してくださいました。
Because the other Philistine generals said, "Wait a minute, we don't want this guy going with us. We'll get into battle and he'll turn and start fighting us." And they refused to have him come with them.
実は他のペリシテ人の、あの将軍たちがいやいやダビデを一緒に連れていくことはダメだと、もし彼が裏切ってあの敵に私たちを渡したらどうするのかと言って、そしてこの戦場からダビデを送り返しました。
So God was protecting David.
ですから神がダビデを守ってくださったわけです。
And it was during this battle that Saul died.
でその戦いの中で実はサウル王が亡くなりました。
And so we see in this story, you know, it's kind of slow moving, this chapter. But what we're seeing is slowly,day by day, men came over to David, and he ended up with this the full support of Israel.
で、まあこの章はですね、この時間がちょっとゆっくり流れている感じなんですけれども、日に日にダビデの元にやってくる人たちがこう増えていって、そして最終的にはもう大きな大陣営になっていきました。
He was eventually exalted over the whole nation.
そして最終的には彼はこの全イスラエルの民の上に高く掲げられます。
I like that, you know, the verse 1 Peter 5:6 where it talks about humbling yourself. It says, humble yourself therefore under the mighty hand of God, so at the proper time, or another version says, in due time, he may exalt you.
第一ペテロの5章の6節のところ、私の好きな箇所ですけれども、そこにこのようにあります。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるのです。
Okay, let's finish the chapter there, 23 through 40.
23節から40節を読みします。主の言葉の通り、サウルの支配をダビデに回そうと、ヘブロンにいるダビデのもとに来た武装した者の頭の数は次の通りである。ユダ族で大盾と槍を手にし武装した者6800人、シメオン族から軍務につく勇士7100人、レビ族から4600人、エホヤダはアロンの司で彼と共にいた者は3700人、サ族は若い勇士でその一族には22人の司がいた。サウルの同胞ベニヤミン族から3000人、これまで彼らの大多数はサウルの家の任務についていた。エフライム族から2800人、有志でその一族に名のある人々であった。マナセの半部族からダビデを王にしようとしてやってきた名の示された者18000人、イッサカル族から時を悟りイスラエルが 何をなすべきかを知っている彼らの頭200人、彼らの同胞は皆彼らの命令に従った。ゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者5万人、彼らは心を一つにして集まった。ナフタリから司1000人、彼らのもとに大盾と槍を持つ者37000人、ダン人から戦いの備えをした者28600人、アシェルから従軍する者で戦いの備えをした者4万人、ヨルダン川の向こう側ルベン人ガド人マナセの半部族から戦いのために完全軍装をした者12万人、誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちはヘブロンに来てダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの者たちもまた心を一つにしてダビデを王にした。彼らはそこにダビデと共に3日間とどまり飲み食いした。彼らの兄弟たちが彼らのために用意したからである。彼らに近い者たちもイッサカル、ゼブルン、ナフタリに至るまでロバ、ラクダ、ラバ、牛に乗せて食べ物を運んできた。小麦粉の菓子、干しイチジク、干しブドウ、ブドウ酒、油、牛、羊などがたくさん運ばれた。イスラエルに喜びがあったからである。
So when it ends up, all of these people together, that's over 300,000 people.
最終的にはもう30万人以上の軍隊になりました。
That's really impressive. That's impressive even by today's standards.
これはあの今日の基準から見ても非常に大きな軍隊だと思います。
And they all came together to make David king.
そしてその人たちがみんなこの 王にしようとしてダビデの元にやってきました。
This had been a long time in coming.
これは本当にここまで来るのには時間がかかっています。
You know, David trusted in God, but God did. We see God eventually now. This is his time. He's exalted as king over all of Israel.
ダビデはずっと神を信頼してきました。そして今やまさに神がそのダビデを本当に王として高めてくださった時が来ました。
And people, the nation of Israel can see it. It's like they're convinced now. This is the man. This is God. God is with him. We are, you know, it was a great feeling.
そしてまたイスラエルの民もこの人こそ王であると、この人に神が共におられるということをよく分かっていました。
And I thought, what if David hadn't had the character that he had? What if he didn't trust God to exalt him? What if he would have fought back immediately?
もし例えばですね、ダビデがこのような性格の持ち主ではなくて、自分で神を信頼する代わりに自分で何とかしようとしていたとしたらどうでしょうか。
What if right away, you know, he just David would have risen up, said, I'm the one that killed Goliath. I'm the king. You know, tried to get his men. We're gonna come and we're gonna overthrow. We're gonna take Saul's head off, and I'm gonna get my kingdom.
Yeah. 私こそが王であると言って、私がゴリアテと戦ったものなんだと言って、今からこのサウルの首を取りに行くと。言っていたらどうでしょうか。
And there would have been so much hatred. They would have never been able to see a time like this where they're all unified.
そうすると必ずそこには憎しみというものが生まれてきますし、このようにこうみんなが心を一つにするというそういった状況というのは生まれてこなかったと思います。
It would have probably looked more like Iraq looks like today.
もっとおそらく今日のまあイラクのような感じになっていたかもしれません。
Where there are different factions and they don't trust each other and they're trying, you know, to get power.
いろんなそれぞれの勢力がお互いに信頼しないで自分の勢力を伸ばそうと戦い合っている。
But because David did it God's way, when it came time, you know, there would have been I imagine he would be tempted to say, well, trust God, he's not doing anything.But he did trust God, and eventually, now we see when you do it God's way, it's a beautiful thing.
ダビデはずっとこの神がなしてくださることに信頼を置いてきました。ですから、時には信じてるって言ったって神は何もしてくれないじゃないかというそういった声もあったと思いますけれども、ダビデはずっと信頼し続けてきたことによって、今ここでまさにその時が満ちて神が彼を高く上げてくださいました。
So now David is king, and you know he's in charge. He's got, and he does. He's going to do what's been in on his heart. The thing that he's wanted to do more than anything else, and that is to bring the Ark of God into Jerusalem to make Jerusalem the capital.
そして今まさにこのダビデがイスラエルの全イスラエルの王となりました。そして彼はずっとしたいと思っていたこと、心に一番願っていたことをこれから行います。それはこの神の箱、契約の箱をエルサレムに持ってくるということでした。エルサレムを首都として、そしてそこに神の箱を安置したいと願っていました。
To make it, I should say, the center of where he wanted to put God at the center of the nation.
それはつまりこの民の中心に神を備えたいと、神を置きたいという願いでした。
Okay, let's read. We're going to just go through 13, 1 through 4.
はい。では13章の1節から4節を読みします。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かって言った。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神主の御胸から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。すると全集団はそうしようと言った。 すべての民がそのことを正しいと見たからである。
So this was like his greatest desire, David's greatest desire.
これがダビデのもう本当に願っていた、一番願っていたことでした。
Now the ark, just to review, the ark of the covenant was like a gold-plated box. It was about 80 by 80 centimeters and a little over a meter long, about 130 centimeters long and 80 by 80.
この神の箱というのはですね、金で覆われている箱で、80×80× 長さが130センチぐらいあるそのような箱です。
And in the minds of the people, this was where the significance was of the ark was that it is where God manifested His presence. It was like it represented the presence of God.
そしてその箱の一番大事なのは。そこに神の臨在が現れてくださるということを民は信じていたということです。それがこの箱そのものがもう神の臨在を表しているものでした。
And it is the symbolism of the ark is so important.
この契約の箱、神の箱が象徴するものというのが非常に重要です。
Because inside the ark were the broken tablets, were the tablets of the law that was broken. It was in the ark.
この契約の箱の中には砕かれた、立法が書かれたその石の板が入っています。
And over the ark was this cover made of gold, and it had two angels figures that came on top. That was called the mercy seat.
そしてその蓋のところには箱蓋のところには二つの天使が飾られていて、そして、これは贖いの座というふうにも呼ばれるところです。
And it was placed in the middle, the holiest of the holiest room in the tabernacle. It was always placed in there.
そしてこの幕屋の至聖所と呼ばれるところの真ん中にその契約の箱が置かれました。
And this, he says, let me read Exodus 25:22.
出エジプト記の25章の22節をちょっとお読みします。
When they're making it, this is God's instructions Moses, there I will meet with you, and from above the mercy seat, from between the two cherubim, there on the ark of the testimony, I will speak with you about all that I give you in commandment for the people of Israel.
出エジプト記の25章の22節。私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の二つのケルビムの間から、イスラエル人について、あなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。
So this is God. He says there. It's interesting. There at the place of mercy, the mercy seat. It's like mercy over judgment. And you get a picture of Jesus here in the ark. It's there at the mercy seat. That's where I will meet with you.
ですからこの契約の箱が、上にその贖いの蓋があって、その贖いでその裁きを覆ってくれているということになります。でそこに神の御臨在が現れるわけですから、これがイエスを表しています。そのイエスを通して私たちは神とお会いすることができます。
I love it because the mercy covers the broken law that's underneath the mercy. It cannot be seen, and that's where the sacrifice, the blood of the sacrifice, was there. It's a picture of Jesus.
贖いのその蓋がその中にある壊れた立法の板を覆っているわけですね。カバーしています。ですからここにイエスの流されたその血によって私たちが贖われたということをこの契約の箱が表しています。
Anyway, the ark represented the presence of God. This is what God's plan was for the nation. They were to, you know, He was teaching them, and that's what the ark was to represent.
で、その神の箱が神の臨在を表すものであって、ダビデはそれをこの民の真ん中に持ってきたいというふうに願っていました。
But what happened over time, the ark lost its meaning, and it became by the time of the judges, it was like a big good luck charm.
でも実はこの贖いの箱が作られてから 長年の間にですね、その意味がだんだん失われていってしまって、そして獅子が出てきた時代にはもうそれがなんかちょっと幸運のお守りのようなものに意味が変わってきてしまっていました。
And they would thought, well, we just go out to battle, we'll just bring the ark with us and then we'll win, you know, the power of the ark.
戦いに行くときにこの神の箱を持っていけばそれで勝てるんだというような捉え方です。
But what they missed was their relationship with God, and they were becoming a very wicked nation to the point where God allowed them. They brought the ark out into battle with the Philistines, and God allowed the Philistines, they lost the battle.And not only that, the Philistines were allowed to capture the ark.
そして実はその民はそこに神の臨在があるんだということを忘れてしまったわけです。ですから神の箱があっても彼らはもう神とのその関係を持つということを忘れてしまって、そしてもう最終的にはペリシテ人と戦った時にペリシテ人に負けて、そしてこの契約の箱がペリシテ人に盗まれていってしまう。というところまで神はあえてそれを許されました。
Well, the Philistines, they thought, well, the reason they won is their god, Dagon. He's stronger than the god of the Israelites. They took the ark into the temple of Dagon before the image and they set it there. It's like, yes, this is the spoils of your victory, you know.
一方ペリシテ人の方はですね、自分たちが勝利したということで、イスラエルの神よりも彼らの信じていたダゴンの、偶像のダゴンの神の方が、強いんだということで、この盗んだ契約の箱を、神の箱を自分たちのその宮のダゴンの像のところに置きました。
But something strange happened. That night, this big image of Dagon.Just fell down, prostrate, right in front of the ark. And they came in the morning, and there was Dagon bowed down. It was like he was bowed down. It was like he was prostrate, in front of the ark, like he's worshiping God.
ね、ちょっと不思議なことが起こります。そのダゴンの像のところに箱を置いと、契約神の箱を置いといたわけですけれども、次の朝になってみると、その契約の箱の前に。ダゴンの像がもう倒れて、まるでそこにひれ伏しているかのような格好で倒れていました。
It was like God was saying, "Don't think that you gave the victory." You know.
ダゴンが彼らに勝利を与えたんじゃないということを、まるで伝えているかのようでした。
Anyway, they propped up Dagon. They got him back up on his feet, and then they went. And then the next morning, they come out and there.He is again fallen down.
その像を起こすわけですね。でもまた次の日行ってみると、朝行ってみるとまたダゴンが倒れています。
Dagon it, he's fallen again. And they picked him up, and this time his arms were and head were broken off.
で、もう次の日の朝は今度はそのダゴンが倒れているだけではなくて、頭と手がもう切り離されていました。
And not only that, there was an outbreak. People were getting tumors in this city.
で、さらにですね、その町に腫れ物、腫物というものが発生しました。
And they said, "Get this thing out of here. You know, this is bad news."
もうこれは大変だから、早くこの神の箱をどっかに持っていかなければいけないと。
So they sent it to another city, Ekron, and then they sent it to Ekron.And they sent it to Gath. I'm sorry. And the same thing happened at Gath.
で、彼らはガテという町にその箱を持っていくわけですけれども、そうするとまたそこでガテでも同じことが起こりました。
And then they sent it to Ekron, and they go, "We don't want this."
で、今度
は、people are terrified.
エクロンというところに持っていくんですけれども、もう人々は恐れていますので、こんな神の箱なんか欲しくないと恐れています。
And they said, "Send it back to Israel."
そしてとうとうもうイスラエルにこれは戻すべきだということになります。
And so they put it on a cart.
で、台車にその箱を乗せます。
And just send it off, you know, let the...
でも勝手に牛が引いていくように送り返しました。
And it ended up in Kiriath-Jearim.
そして最終的にその神の箱がキルヤデエアリムというところに。 到着します。
And this is where it stayed all the time until Saul became king.
で、それが結局サウル王がサウル王の時代の時までずっとそこにその神の箱が置かれていました。
Now, Saul never seemed to have any interest in the ark. There's nothing mentioned about it, really.
サウルはどうもこの神の箱には全然興味がなかったようです。何も記載がされていません。
But now, the David's king, he wants to bring the ark into Jerusalem.
でもダビデが今王となって、彼はこの神の箱をエルサレムに持ってきたいと願っていました。
Okay, let's read 5
through 14. はい、5節から14節をお読みします。そこでダビデは神の箱をキルヤテエアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルはバーラすなわちユダに属するキルヤテエアリムに登っていき、そこからケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び上ろうとした。そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、盾ごと、銃弦のこと、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして神の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがキドンの内場まで来たとき、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に伸べたからである。彼はその場で神の前に死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを馳せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは神を恐れて言った。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。そこでダビデは箱を彼のところダビデの町には移さず、ガテ人オベデードムの家にそれを回した。このようにして神の箱はオベデードムの家族と共に彼の家に3ヶ月間とどまった。主はオベデードムの家と彼に属するすべてのものを祝福された。
This is a really kind of shocking story, isn't it?
ちょっとこの話はショッキングな話だと思います。
I mean, when you read it, you may wonderWhy did God do this?
ちょっとこれを読むと、なぜ神はこんなことをされたのかと思うかもしれません。
Because look at David, he's trying to do a good thing. His heart is for the Lord. He has this passion. He wants to bring the ark. Why would God allow this?
ダビデの心は本当に主に向けられていましたし、主のために良いことをしようと思っていました。そしてその神の箱を運びたいと願っていたにもかかわらず、なぜ神はこのようなことをされたのでしょうか。
Well, David's heart was right.
ダビデの心は正しかったのです。
But he did a good thing the wrong way.
でも良いことを間違った方法でやろうとしました。
God had given specific instructions about how the ark was to be carried by the priests.
神はこの契約の箱をどのように運ぶべきか、祭司によってどうやって運ぶべきかということも詳細な指示を与えておられました。
It wasn't to be carried on a cart. It was to be carried in poles that would go through rings that were formed on the side of the ark, and the priests were to carry it.
これは台車に乗せて車に乗せて運ぶようなものではなく、契約の箱の横に輪っかがついていて、そこに棒を刺して、その棒を人が祭司が担いで運ばなければいけないものでした。
And it was not to be touched by anyone other than a priest.
ですから、祭司以外のものがこの箱に触ってはいけないということになっていました。
Throughout the Old Testament, God specifically was teaching a lesson to his people. He was teaching them the difference between the holy and the unholy.
旧約聖書を通して神はこのイスラエルのために神が本当に清い方であること、そして清いものと清くないものの違いというものを彼らに教えておられました。
And it's so important because God is holy.
これはとても大切なことです。なぜならば神は清い 方だからです。
He stands apart from the creation.
神は被造物とは分けられているものです。
And there is the truth. People are unholy. That is, they're sinful.
そしてそれは本当に事実です。人々は清くないもの、私たちは罪を持ったものです。
You know, everyone, I believe, in one way or another, whether they acknowledge it or not, everyone wants the presence of God in their lives.
すべての人が、本人が願っていようと願っていまいと、すべての人が自分の人生の中に神の臨在というものを求めていると思います。
Even people who don't believe in God, who say they don't believe in God, there is an emptiness in their hearts.That they're trying to fill. They may try to fill it with something else, but there's this place that only God can fill, and there's this desire that each of us has for God.
たとえ神を信じていないという人であっても、心の内側に本当に空洞があって、そして神しか埋めることのできない場所というのがあります。で、それを神を信じていない人たちは、他のもので埋めようとするわけですけれども、でも実は神しか埋めることができない部分というのがあります。
But there's this problem that we're separated. God is holy, we're unholy.
でもそこに問題があります。私たちはこう隔てられてしまっているわけです。神は清い方であって、私たちは清くないものです。
And what happened to Uzzah was what happens. There was a visual we saw a realdemonstration of what happens when an unholy comes in contact with a holy God.
ですからここでウザに起こった出来事というのは、実はこの清くないものが清い神に触れようとした時に起きてしまう出来事を本当に物理的に見えるように起こった出来事です。
There's death.
それは死です。
And this is so important because, I mean, that seems so such a bummer. That's such a downer. But it's true. Even though that's hard to accept, it's true. And when we accept it, we understand the importance of Jesus' death on the cross.
ちょっとひどいことのように思えるかもしれませんけれども、でもこれが事実であって、だからこそイエスのその十字架での死というものが必要であるということが理解できるようになります。
Jesus is holy. Jesus was holy. He is holy. But he became unholy on our behalf.
イエスは聖なる方、清い方です。でもその方が私たちの代わりに清くないものとなってくださいました。
Here's a verse that we should all know this verse in Corinthians 5:21.
私たちみんな覚えておくべき箇所があります。第二コリントの5章の21節です。
It says, "For our sake he made him, Jesus, to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God."
第二コリントの5章の21節。神は罪を知らない方を、イエスのことを指していますが、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
So Jesus died in order that we may have contact. We may come in contact with a holy God.
ですから、イエスが死んでくださったことによって私たちはこの聖なる清い神のところに来ることができるようになりました。
And this is amazing. That same fearful presence that was there on the ark that caused Uzzah to die is in us who believe.
これは本当に驚くべきことです。このウザが死んでしまうほどのその神に対する恐れと神の臨在に対する恐れというもの、イフですね。これが今私たちのうちに与えられているということです。
And we don't die because Jesus died for us.
そして私たちは死ぬことがありません。なぜならばイエスが 私たちのために死んでくださったからです。
I should say we do die, but we died. He, you know, we died in when we were born again. We were crucified with Christ.
私たちはもうすでに死んだものです。そのつまりはイエスと一緒に十字架について死んで、そして新しく蘇ったものです。
Now there is nothing more valuable.Than the presence of God.
神の臨在よりも価値のあるものというのはありません。
The presence of God in your life. There's nothing more valuable.
私たちのこの人生のうちにある神の臨在、それよりも価値のあるものというのはありません。
But we see in the scriptures that the presence of God can only come in the right way, and that is through Jesus.
でも聖書ははっきりとこの神の臨在というのはある一つの方法を通してでなければいただくことができないとあります。それがイエス・キリストです。
Any other way will lead to death.
他のどんな方法もそれは結局は死につながる。
There's no way to come in contact other than through death, but through the death of Jesus we're able to.
イエスの死以外のものを通して神と交わろうとするならば、それは死に結びつきます。
I say this because religions all the time, they may talk about God, they may even talk about Jesus, but if they don't go through the cross, there is no other way. There's no other way. Any country, any time in history, there's only one way, and that's through Jesus Christ.
よく他の宗教でも神についてとかイエスについても語られますけれども、でも本当にこのキリストの十字架の死を通してでなければ他のどんな方法を持っても神のもとに来ることはできません。
So Jesus said, you know, 14:6, John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me.
イエスは言われました。ヨハネの福音書の14章の6節でイエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
But what a blessing that through our faith in Christ we have this access.
なんという祝福でしょうか。私たちはイエス・キリストを通して神に直接つながることができます。
And this story, reading a story like this, however upsetting.It can be reminds us of this, that it's through Jesus. This is what He has given us.
そして私たちがどんな状況を通ろうともこういうことを読むとイエスを通して私たちは本当に神のもとに行くその道が備えられているということを覚えることができます。
And we can go to the Father, and we don't have to fear. You don't have to fear that you're going to be, you know, God is going toStrike you or come, you know, strike you dead or something because of what Jesus has done.
そして私たちはその天のお父さんのもとに行くことができます。死を恐れる必要はありません。この神のもとに近づいたからといって、ウザのように打たれて死んでしまうようなそういった恐れを持つことはありません。必要ありません。イエスがもうすでに死んでくださったからです。
And you can enjoy the presence of God.
ですから私たちはこの神の御臨在を本当に楽しむことができます。
Well, the ark was left at the house of a man named Obed-Edom. He actually was of the priestly family, which was supposed to take care of the ark.
結局神の箱はこの時オベデエドムの家に置かれましたけれども、このオベデエドムという人は祭司の家系でした。で、そこに箱が置かれたと。
It said it was in his house.
ここでオベデエドムの家にというふうにあります。
And it said that his household was blessed and all that he had.
そしてその家とそれから彼に属するすべてのものが祝福されたとあります。
I was listening to one teacher who was talking about that. He says, "What would that be like to have the ark in your living room?" You know.
ちょっとある。先生のメッセージを聞いてたんですけれども、もしこの神の箱が皆さんの家のリビングに置いてあったらどうでしょう。
How would that affect, you know, your life?
どんな影響を私たちに与えるでしょう。
Anyway, but if there was great blessing here on the house of Obed-Edom.
まあ、あのここでこのオベデエドムの家には本当に祝福があったとあります。
And again, just as we finish, just, let's just meditate on that. The presence of God has come into your life through the Holy Spirit.
最後にあの本当に黙想してほしいなと思いますけれども、神の臨在が御霊を通して私たちのうちに今与えられています。
You know, David was vexed. How can I get, you know, how can I bring God into Jerusalem? It's like he had this desire, but he couldn't do it. We have the presence of God in our hearts. That's just because Jesus made the way. A way was found.
ダビデはこの時もうあのウザを見て、どうやったらこの神の箱を持ってくることができるのかと、本当にあの持ってきたいのに。願いはあるのにそれができないというそういったあのことで悩みましたけれども、今私たちはイエスがもうすでに十字架で死んでくださったことによって、この神の臨在を私たちのうちに持つことができます。
All right, let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for what you have done, that you have made the way, that we are able to have fellowship with you.
お父さん、イエス様がなしてくださったことを本当にありがとうございます。道を作ってくださって、私たちがお父さんと交わりを持つことができるようにしてくださいました。
That all the fearful consequences of our unholiness fell upon Jesus on the cross.
清くないもののその結果というものはすべてイエス様の十字架の上に置かれました。
And now we are able to come boldly into your presence.
そして今私たちは大胆にあなたの御臨在の中に入ることができます。イエス・キリストのこの血によって本当に洗い清められた、そのような心を持って近づくことができます。そしてあなたのことをお父さんと呼ぶことができます。
We desire that, Lord.
本当にそのことを心から願います。
to be with you.
あなたと共にいること、
to know you.
そしてあなたをもっと知ること。
And again, we just thank you, Lord, that you have made the way.
本当にあなたが道を作ってくださったことをありがとうございます。
And we declare our faith in Jesus.
私たちはイエス様に信仰を置きます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.